SBS Audio is supported by advertising.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
お聞きの放送は SBS ラジオの日本語放送です。
オーストラリア政府は2015年、料金を支払うことでビザの審査をスピードアップするファストトラックプロセッシングと呼ばれる政策を導入しました。この政策はその後、不公平であるとして今年の7月に廃止されています。そして今、ビザの発給を待つ亡命希望者数千人が身動きが取れないままでいます。ラシー・バート・ハラットさんは、永住権を申請している難民の一人で、これまで13年間、ビザが発行されるのを待っています。
I feel like very stress and trauma.
強いストレスを感じ、トラウマになっています。もう10年以上もこのままだからです。私たちの生活は先行きの見通しが立たず、何もできない状況です。バート・ハラットさんでした。廃止されたファストトラックプロセッシングの制度で身動きが取れなくなり、待機を余儀なくされている9000人以上の亡命希望者をめぐり、このほど連邦内務省の外で彼らに永住権を与えるよう求める抗議が行われました。バート・ハラットさんは2013年、タミル人への大量虐殺行為から逃れるため、スリランカを脱出し、ボートに乗ってオーストラリアに来ました。父は軍隊に襲われ銃で撃たれました。父は亡くなりました。私は最初の赤ちゃんも亡くしました。バート・ハラットさんでした。バート・ハラットさんは夫、そして当時2歳の娘と一緒にオーストラリアに逃れてきました。戦争のために自分の国を離れなければなりませんでした。自分の国を離れたくはありません。自分の国で生活したいと皆が思うでしょう。私の祖先が眠るのは祖国です。私は亡命希望者として2013年にここに来ました。それからずっとブリッジングビザのままです。バート・ハラットさんでした。もし永住権があれば、バート・ハラットさんは家族と再会でき、海外に出かけることができるようになります。オーストラリア市民の人を見るたびに、なぜ自分たちの生活はこうなのかと疑問が浮かびます。バート・ハラットさんでした。人権団体ヒューマン・ライツ・ローセンターでリーガル部門を統括するサン・マティ・バーマ氏は移民法が専門です。バーマ氏はバート・ハラットさんが置かれている状況は珍しいものではないと語ります。難民が申請したビザの審査を早めるために2014年にアボット政権が導入したこのファストトラックリフジーステータスディターミネーションプロセスは、オーストラリアに亡命を求めている人で2012年8月13日から2013年12月31日の間に船やボートでオーストラリアに入国した人が対象になりました。ここでいうファストトラックとは、行ったプロテクションビザの申請がひとたび移民省によって却下されれば、その決定を覆したり別のアプローチを取るために提出できる情報が大きく制限されてしまうということです。バーマ氏でした。この政策により亡命を求める人のビザ申請は高い確率で却下されました。とりわけスリランカとイランの人の申請は多く却下されました。バーマ氏は続けます。これはもともとビザの取得がうまくいかないようにデザインされたものです。彼らに対する心理的なプレッシャー、家族や子どもたちが受けるプレッシャーはまさに非人道的であり、言葉では言い表せないものです。バーマ氏でした。バート・ハラットさんは数千オーストラリアドルをかけて自分のケースを法廷に持ち込みました。しかしこの件については2021年から連絡が途絶えています。バーマ氏です。このシステムがファストトラックプロセスと呼ばれるのは皮肉です。早いものは何もありません。ひとたびプロテクションビザの申請が却下されれば、 申請の見直しを求める選択肢は即座になくなり、そして見直しを求めることができたとしても、統計的に見れば再び却下されます。その結果、リビューを行う当局を相手取り、裁判所にケースを持ち込むことになります。この場合、法廷で勝てることがしばしばあります。なぜならこのシステムは不公平であり、法的にも欠陥があると思われるからです。バーマ氏でした。バーマ氏によると、当局と裁判所の間を行き来しながら、永住権の取得を目指す人は数千人に上ります。そしてその多くが、これまでにすでに何年も長い時間を費やしてきました。これについて連邦内務省の報道官は、SBS エグザミンズに対し、連邦政府はリビュープロセスの見直しに向けて取り組みを進めており、永住権を取得するための選択肢も与えていると述べました。しかしながら政府の統計によると、ブリッジングビザでオーストラリアに滞在する人は今年8月時点で32万人を超え、2020年の水準よりも多くなっています。内務省の報道官はまた、オーストラリアに長く滞在している人に対して政府は、先行きの確実性と安心感を持って生活ができる機会を与えることに力を注いでいると述べました。13年間待ち続けているバート・ハラットさんとその家族にとって、確実性と安心性を得るための時間がまだ続きます。私たち、そして子どもたちはオーストラリアのコミュニティに貢献し、コミュニティのために働きたいと思っています。ここにいられることは幸せです。そしてきちんとしたビザが下りれば、私たちはここで地に足をつけた生活を始めることができます。バート・ハラットさんでした。SBS のポッドキャスト、SBS エグザミンズのオリビア・ディオーリオのストーリーを、SBS 日本語放送の平林純子がお伝えしました。SBS エグザミンズの他のエピソードを日本語で聞くには、SBS ジャパニーズのウェブサイト、sbs.com.au/japanese、またはポッドキャストアプリからどうぞ。
SBS 日本語放送の Facebook ページで会話に加わってください。ライク、いいねを押してご意見ご感想をお寄せください。